Welcome to Lotus Radio, broadcasted by Chia Shine. 改めまして、こんにちは、こんばんは。あなたの心を照らすChia Shineです。とっても長い間、このラジオお休みさせていただいておりました。もうこのラジオのことを忘れちゃった方もいらっしゃるかと思います。私自身も今日これから話せるのかなと少し不安な気持ちもありますが、今日は一ついろんなことがこの数ヶ月間起こって、私の中で一つ、あ、そういうことかっていう学びというか気づきがあったので、ぜひこのラジオでは届けたいなと思い、今このラジオを撮っております。私が何があったかというとですね、だいたいこのラジオ9月ぐらいからお休みしてたんじゃないかなと思うんですが、仕事の方がまず一つね、いろんな大きく変わりました。上司が変わったりとか、仕事内容が変わったりとか、求められる内容が変わったりとか、一緒に働く人たちが変わったりとか、そんな中ですごく私自身が劣等感を抱いているという自分がいたんですね。でなんとかこう周りと、本当にその道、同じ会社で20年、年はねまた一緒なんですよね。でその一つの会社でずっとやってきた人たちと、私は本当にいろんなことをして、いろんな会社に行っても回り道いっぱいして、今やっとこう同じ土俵にいるっていう私ですね。で私としてはやっぱりどこかしらこう学歴であっても、みんな当たり前に、もうみんなが誰でも知ってるような大学を出てる人たちに比べると、私は学歴がない、短大しか行ってないとかね、でそんなに勉強が得意じゃなかったしっていう、なんかそういうことで、英語だって当たり前にできる人たちがいっぱいいる、帰国子女だったりとかね、TOEIC 満点だったりとか、そんな人とこうついつい比べて、私はもう叩き上げの人間なので、本当に一つ一つ苦労しながら学んで今ここにいるっていう、この自分と何かこう悲観してた部分があったりとか、そして、周りの、ね、上司であっても同じように扱ってくれるのはすごく嬉しい、それだけ認められているということなんですが、やっぱり能力不足が本当にあるところはあって、で私も別に同じことで比べる必要はないんですけれども、そこの部分では負けているというか、劣っているっていう、そこばかりに焦点を当ててしまって、どんどん苦しくなっていたっていう背景もあります。でそんな中でビッグチャンスとしてね、初めて夢の一つであった海外に出張に行くっていう経験もさせていただいた。で同じ月にもう初めてのことがいっぱいあったんですね。でそうするとさすがに私もキャパがオーバーしてしまい、どんどんこう自分の心が病んでいくというか、壊れていくところまで気がついたらね、行ってしまってたんですよね。なんとか追いつかなきゃってこう頑張りすぎていて、で本当はちょっと難しいというか、自分の能力以上のことを知ってるから、もうそろそろこう鉄がね擦り切れるような感じだったんでしょうね。きっとこう間に挟まっているゴムというか、そういうものも擦り切れてしまい、なんとかこう気力でゴリゴリとやってたものがこうカタカタカタって壊れていく感覚があったんです。例えばどんなことが起きたかっていうと、本当にびっくりするような失敗を犯してしまうとか、あとは夜が寝れないとか、寝てても何度も目が覚めてしまうとか、あと上司がずっと出てくるとかね、もうかなり病んでる状況なんですね。で、幸い私もね、精神的に病んだ結果、うつがあるという、うつの気はあるので、治るっていうことはないのでね、私は我慢しすぎてしまってバンと爆発して、本当にこうパスッと切れてしまうっていう、そういう抑圧性のうつを持っている人であるので、同じような症状が、あれこれどっかで体験したことあるなっていうことがね、感じられたんですよね。自分でもうダメだと思って、で今度そこをね、やっぱりダメ、これ以上頑張っても自分が壊れていくっていうことが分かったので、思いっきりねチャンスもあったので、面談の時に上司に、このままではちょっと私は壊れてしまうので仕事量を減らしてほしい、そして私が得意としていることをもう少し活かしていきたい、 私は同じように皆さんと一緒にやっていくというよりも、まあ、長く働きたいっていうことを、得意なことで、ね、長く働きたいっていう思いを伝えて、そうするとまあ仕事量が変わったんですよね。で、今度何が起こったかっていうと、まあ、仕事量は減ったのはいいんですけれども、なんか自分が逃げたんじゃないかなっていう気持ちにもなってくるんですよね。なんか負けを認めてしまったとか、自分が弱いから、ノーと言ってしまった、ギブアップしちゃったんじゃないか、もっと私が頑張ればっていう、またそういう自分もいるんですよね。どこかしらこう頑張らないといけない、頑張らないと私という人間が確立できない、諦めちゃ終わりみたいな、そういう気持ちも出てきて、に逆に楽にはなったんですけど、ちょっと苦しい、なんかダメだったのかなとか、私がもっと頑張ればよかったのかなとか、なんか今度自分を責めるというか、そんな気持ちも出てきたんですよね。で、まあ、そうしてると今度はまたいろんなことが、また過去のこととかね、持ち出してきてしまって、まあなんて言うんでしょう、家族うまくいってる人、夫婦仲うまくいってる人を見るとつい羨ましくなってしまって、もしかして今私がシングルになったのは私の頑張りが足りなかったからなんじゃないか、もっと私が頑張っていれば、もっと我慢していればっていう自分もどこかしら出てきてしまい、でそれを否定するかのようにうっかりね、こう元夫のフェイスブックとか見てしまって、なんかこう自分で言い聞かせる自分がいたりとか、あとはそうですね、ちょっと見下してしまってる自分がいるとか、なんとか正当化しようとしている自分がいるとか、こうイライラしているとこう子供にね、この夫みたいにはなってほしくないっていう、そういう自分の価値観であったりとか、そういうものを子供に押し付けてしまって、そこまで怒らなくてもよかったんじゃないかなっていうことを怒ってしまったりとかっていう、本当にこう自分の余裕のなさっていうところから、自分の弱いところっていうのがこう出てきて、自分の周りにぶつけてしまうであったり、本当にお試しかのようにね、まあ、今私の上司がちょっと苦手とするタイプではあるんですよね。こうスパッとこう物を言ってしまったりとか、結構そんなこと言っちゃうのみたいなところもあったりとかね。で、まあ、そんな中でやっぱりそこも私の捉え方だけなんですけどね、そういう一言一言になんて言うんでしょう、私の弱さであったりとか、こう過去からまだ自分の中で浄化しきれていないこと、許しきれていないこと、こういうことだったんだなっていう、こう受け入れられていないこと、手放せていないことっていうのが、本当に俯瞰してね、考えてみたんですよ。私自身もまたキュッてなることがあったのでね、こうノートに向かって、まあ、やることっていうのはもう私が学んだことそのままなんですけど、事実は何だったんだろうか、ただ事実ね、こういうことが起こったっていうただ事実で、その後にね、私は一体どういうふうに感じたんだろうか、どう受け取ってしまったのか、どう感じたんだろうか、いいとか悪いとかそういうことじゃなくてね、実際に自分はどう感じたのか、何を思っているのかっていうことを書き出す。そしてその月、この苦しいっていうのは全て自分が受け取ってしまったからなので、じゃあその捉え方を変えたらいいよねっていう、捉え方をじゃあどう捉えるべきだったんだろうか、どう捉えたらいいんだろうかっていうね、第三者的な目線でね、もしかしたらこの人もちょうどタイミングが悪かったんじゃないかとか、あの人もなんか嫌なことがあって、それのタイミングが悪くて私が言ったことでこうバンとこうここちょっとね、もう少し優しく言ってほしかったなみたいなことを言っちゃったりとか、お互いの余裕のなさっていうのが起こってしまったんじゃないだろうかとか、そして私の中にやっぱりまだ元夫のことっていうのが浄化しきれていないところがある、まだ手放せていないところがある、なんとかこう正当化しようとしているところだったりとか、致し方がなかったんだと思ってたりとか、あと自分が逆の立場だったら嫌だよねとか、なんてひどいことをしちゃったんだろうとか、まあそういうまだ思いっていうのがすっきりできていないところももちろんある。そう簡単にできることではないのでね、それをこうなんとかこう蓋をしてっていうか、まあ思い過ごそうとしている部分もきっとあるんでしょうね。 完全に消えたわけではないので、ね、多分そういうところがこう絡み合ってるとするならば、全てね起こってる出来事は自分の心の内側が映し出してくれている、相手は鏡だとするならば、一体これは何を私に伝えようと無意識さんは言ってくれてるんだろうかっていう、そういう目線でこう紐解いてみたんですよね。会社のことであったりとか、元夫のことであったりとか、なんで今このタイミングで私はこうエゴサじゃないですけれども彼のことを知ろうとしちゃったんだろうかとか、これはなんでだろうとかね、そういうのをこう見てみると、2時間ぐらいずっと書きました。であと自分が過去にね、いろんな心理学の本であったりとか、いろんな人の言葉であったりとか、こう気になったこと、言われて嬉しかったこととか、ずっとこうノートにつけてるものがあるんです。10年ぐらい前のねノートをずっとこう引っ張り出してきて、でそれを見ていくと、やっぱり自分の必要なメッセージって教えてくれるんですよね。それでこう何が共通点なんだろうっていう問いをね、自分にこう問いかけるわけですよ。そうするとふって思いついたというか、共通点が見えたんですね。それは何かっていうと、否定されたって感じてしまったっていう、そこなんですよ。私の根底って多分普通と違う、普通はねとかね、他の人はねとか、私が分からないこと、経験したことないこと、それと比べてなんか普通はねっていう、他の人はね、あなたは他と違うって言われることっていうのが、私のこうすごく奥底にあるっていうのが分かったんですよ。そこをどこまで行くかっていうと、本当に小さい時は私は普通でいたかったっていうのがあったんですよね。見た目的にも今は本当に普通だなって思うんですけど、子供の時っていうのはやっぱり痛々しい皮膚をしている、腫れている、二重の目が一重ってなるほどね、目の周りは真っ赤っか、常に皮はボロボロとむけている。そうすると子供はね、わからないから汚いとか気持ち悪いっていう表現をして、だからツルツルした肌の人が羨ましかった、普通になりたかったっていう、そこを否定されたっていう根底、普通になりたかったっていう、こう子供心の思いっていうのがずっと癒えてない、なんかそこがあるんですよね。で大人になって、元夫はこうどんな私も受け入れてくれたって感じていた。だけどそれはまあ、私の欲しい言葉をたまたまくれただけなのかもしれない、その時はそう思ったかもしれないけど、でも元夫からも、私はこうあまりね、恥ずかしいことなんですけど、恥ずかしくもないか、自慢できることでもないんですけど、本当に私は男性経験っていうのがもうほぼなくて、夫ぐらいしか知らないとかね。でそうすると夫からもずっと言われてたんですよ、普通はねとかね、普通の女性はねっていう、他の女性はね、でどうしてお前はこうなんだっていう、そのまた普通っていう言葉がずっと言われ続けてたんですよ。まあ、それは私のこの普通っていうことがずっとこう情ができてないから、まあ、彼も私の写し紙としてね、投影して私の課題としてね教えてくれてたんだろうなって今思えばこう思うんですけど、まあ、それがずっとある。でそれが悔しかった。で普通って何なのって分かんないですからね、私は他の人がどうしてるかなんて知らないし、とてもプライベートなことだったらもう分からない。で頑張ったって今更取り返せない、そう頑張ろうとしてしまう私もいるんですよね。でそれを今回会社でもね言われたんですよ、他の人はねってあなたは違うからって言われたことがすごくトリガーとなってしまって、こう過去の自分の課題を持ち出してタイムスリップしちゃったんですよ。でそこから怖いとか、もう話したくないとか、嫌だっていう、すごい嫌っていう気持ちになったんですよ。で心臓バクバクしたりとかね、この嫌だ嫌いって思おうとする、そして嫌いになっちゃダメだって思う、またダメだっていう自分を否定している、感じたことも否定している自分もいるし、だけどこう嫌だ、この人は嫌い、離れる ていうことで、やっぱその自分の見たくないところを蓋しようとしている自分もいるっていうのがあるなって思ったんですよ。で、今日このラジオで何を伝えたいかというと、まあみんなね、生きていると嫌だな、嫌いだな、苦手だなってあると思うんです。で、それをね、無理に好きになれとも言わないですし、嫌なものは嫌なんですよ。だけど、ここでなんか一つやっぱ学びがあると思うんですよ。何か感じたってことは、自分の全てはね、写し紙ということが前提とするならば、何かしらのメッセージ、じゃあこの嫌だという気持ちは一体どこから来たんだろうという、無理に好きになる必要はもちろんないですけど、でも自分の中のこの人生っていうのはどんどんこう魂をね、こう浄化していくというか、こうどんどん切磋琢磨して、人生は修行だっていう人もいるんですよ。本に書いてるとね、この人生は過去からの何かを持っていて、その課題をクリアするための修行の場なんだと。そして魂の修行、そして次に向かっていく、そういう人生を私たちはこの今の肉体を持ってやっているということとらしいんですよ。じゃあそうだとしたら、この嫌だという気持ちもなんか自分にとっての成長するためのエッセンスなんだなっていう目線で見ると、なんか嫌っていうと蓋しちゃうことになると思うんですよ。で、そこで嫌いになっちゃダメとかもね、そうで、とりあえず離れるっていう、別に逃げてもいいんですけど、全然逃げてもいいんです。嫌のも嫌だし、怖いものは怖いし、だけどなんかある、きっとね、嫌だって逃げたものはもう一回帰ってくるんですよ。どっかで同じことが3回ぐらいして、確かそろそろこれ向き合おうかなって多分みんななるか、まあ、ならないでそのまま逃げていって、なかなか人生うまくいかないって苦しんでいく人ももちろんいるんですけど、こう何か成長したいと思ったら、その嫌だなって思ったこと、嫌って手をギュッて握った状態だと思います。で、そこをちょっと手をねパーにして、なんでそう思ったんだろう、どうしてそう感じたんだろう、私のどこの部分がこの人にこの言葉を言わせたんだろうっていう、何か当たり前になってしまってたんじゃないかなとか、なんか自分の中でなんか言われたら嫌だ、人の目が気にして、この人からもし言われたら嫌だから、言われたら怖いから、もうとりあえず口聞かないとか、離れるとか、避けるとか、目を合わせないとか、なんかそういう自分もいるんじゃないかなっていう考えるきっかけにしてもらいたいなって思うんですよ。できないときはできなくていいんです。なんかそろそろいい加減変えようかなって、もうこんな自分嫌だなって思ったタイミングがその時だと思うので、もしその時が今だとしたら、なんかこう別目線でね、なんでこの人こうやって言ったんだろう、自分のどういうところがこうやって言わせたんだろう、この出来事は何で起こったんだろう、この出来事から私は学ぶことは何なんだろうかっていう風な目線で、こう一回自分と切り離して考えてもらえると、なんかあれ、前もこんなことなかったかなとかもね、考えていくと、どこかね、共通点があると思います。私の場合はこう否定されたとか、普通じゃない、誰か普通はね、他の人はねっていう、そこがまだ言えてない部分があったんだなっていうことを今回学んだように、あなたの中に何かあると思います。何か悩むっていうことは、きっとね、過去のなんか嫌だったなっていうことがずっとそこが言えずに持ち越されてきていることが、そろそろもうこのことはいいよね、手放そうよ、次のステップ進もうよっていうサインだと思いますので、ぜひ一度やってみてもらえたらなって思います。で、一つずつその嫌だなって思うことっていう認識をね、変えていくと、本当にいろんなことが変わっていきます。私の話ばかりになってしまいますが、私も父に対して怖いって思ったことが何度かありました。いろいろ、すごくいろんなこう葛藤して思い直してやってもやっても父から否定されたような気分になってしまった。で、そこまでいくと顔も見れない、怖い、声も聞きたくない、もう空気も吸いたくない、もう本当に近くにいたくないっていう、まあ、ただ本当は愛されたいとか、そういうことなんですけど、で、その怖いっていうのを手放した時、本当に関係が変わっていた。昨日もちょっと早いですけれども、まあ、お誕生日会をしてくれた。で、そこでこうちょけている 父がいる、まあそれもね父としてのまあ愛なんだろうなっていう、何かねこうちょっかいかけたいなっていう、それも父の愛なんだろうなとか、そしてまあ私と姉が来るって言ったら、きちんとね2本分の大根を寒い中畑から引いてきてくれるとか、そういうね小さいところに愛ってあるんですよ。言葉では言わないですよ、一度も聞いたことない。だけど愛されているという前提で見ると、あ、このこともこのことも愛なんだなっていう受け取れると思うんです、言葉じゃなくてもね。そして姉に対しても嫌だなっていう気持ちが実はあったんですけど、でもなんかそれを手放した時に本当に姉の家族も変わったし、でそうすると甥っ子もなんかこう、うちの子供に対して息子に対して、まあ、思春期というのもあるんですけど、すごく冷たい態度だったんですね。それが嫌だなと思ってたんですけど、なんか家族みんなが良くなっていくと急に変わって、もうまだまだね反抗期真っただ中ではあるんですけど、とても優しくなった、私に対しても話しててくれるようになったし、だから本当に自分が変わっていく、自分の捉え方が変わっていく、自分がその嫌だなって嫌だったなって思うことを手放していくと、こんなに家族って変わっていくんだなっていう、私自身も昨日たまたまねやっと4人が、本来の家族4人が集まれたから、ちょっと早いけど誕生日会してよって言えたんですよね、甘えるというか。そしたら姉がケーキを買ってくれて、そしてみんなでお祝いをしてもらった。なんか嬉しいなっていう、なんか自分の家族、本来の家族4人が一緒に私の誕生日をお祝いしてくれるっていう、丸いケーキにただねろうそく付きでフーってして一緒に食べただけなんですけど、なんか狭いこたつをね囲んでするっていう、その団らんのひとときっていうのがかけがえもなく幸せであり、あ、これが欲しかったんだなっていうのが自分の捉え方次第で変わっていったので、私だけじゃないと思います。みんなそれぞれ家族のね何かしら、友達、家族、先生、なんか過去からあったものをね一つや二つは引きずってると思います。まあ、引きずってるって言ったらおかしいですね、ギュッと握ってしまっているものがあると思うので、ぜひ、来年また2026年が始まる前に一つ手放せたらいいんじゃないかなと思います。これを聞いているあなたがもし一人ではできないよっていうことがあれば、勇気を出して私にお声掛けをしてくれれば、まあ、壁打ち相手ぐらいにはねなれるんじゃないかなと思いますので、どうか一人で悩まずに頼れるものを頼って、今日も一日いい日だなって思ってくれる人が一人でも増えると私はとっても嬉しいなと思います。ではちょっとまた長く喋ってしまいましたが、今日も明日も明後日もあなたの笑顔が1分でも1秒でも長く続きますように。私はいつもあなたの味方です。あなたはあなたの人生で幸せになるために生まれてきました。すべては幸せになるための出来事です。あなたはこの世界で、あなたのお父さんとお母さんに生まれた間に生まれたたった一つの宝物です。どんな家庭環境であっても必ず愛はあると思います。見えなくても感じられなくてもね、どこかには愛があって、そして愛を持ったお父さんとお母さんが出会って、そしてあなたという命が生まれていることをどうか忘れないでください。じゃあね、バイバイ。